皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まだまだね、なんか暑い夏続きますけれども、今日もねしっかりと温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいなというふうに思っております。今日はいくつかのニュースとですね、それからイベント等のお知らせをねしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースは少し国外のニュースなんですけども、気候変動リスクで不適切な開示として世界初の株主訴訟が起こっているオーストラリアコモンウェルス銀行が2016年の年次報告書で、気候変動による事業リスクの適切な開示を怠ったとして株主が提訴した。ちょっとねよくわからないニュースかもしれませんけども、気候変動がもたらすリスクをね、情報開示しましょうということで、昨年、気候関連財務情報開示タスクフォースというところが、言ってたんですけども、この種のね訴訟というのは世界でも初めてということで、今後ね他のグローバル企業にも影響を与えるんじゃないかということなんですが、この株主はですね、この2016年年次報告書で気候変動に関して環境社会ガバナンスの観点からのみの記述にとどまって、ビジネスにもたらすリスクが記されていない、ですから気候変動によってですね、このオーストラリアコモンウェルス銀行のビジネスにねリスクが生じる、そういうことをちゃんと書いていないということで、訴訟をしているということなんですね。で、どういうことがね開示されるべきだったかという具体的な例も挙げていてっていうことなんですけれども、そういうね本当に公平な情報開示をしなくてはならないというふうなね、オーストラリアの会社法に違反するということで、主張していると。それに対して、銀行は法で定められた報告義務には、取り組んでいると、そういう、主張は受け入れられないという声明を発表はしているということなんですけれども、この、訴訟をした原告代理はですね、エンバイロメンタルジャスティスオーストラリアというところの法律チームなんですけれども、この弁護士なんですが、この訴訟は、年次報告書で気候変動がもたらすリスクを、企業がどこまで公表すべきかを示す最初の事例となって、他社が習うべき指標が、決まる重要な裁判ということなんですね。本当にこうね、ちょっとこう新しい動きということだと思うんですけども、オーストラリア健全性規制庁というのがあって、気候変動が金融システムの安定を脅かす可能性を否定できない、現在リスクを真剣に考慮しなかった場合は責任を問われることになるだろうということなんですね。ですからちゃんと、リスクを、開示しときなさいよということなんですね。で、約3000兆円の資産を有する世界のトップ500の、資産オーナー、約 60% は気候変動が財務リスクをもたらすと認識をしていて、金融業界では新たな取り組みが始まっているということなんですね。こういうことがね、どんどんあって、なかなか日本ではですね、こんな情報も、あるにはあるか、ピンとこないんじゃないかなというふうに思うんですが、ゆくゆくは銀行とかね、そういうところもこういうところにさらされていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと身近なところでですね、滋賀県草津市ね、夢風車っていうのがあるんですけれども、これ2014年4月から停止をしていると。で、今後どういうふうにするかということで、草津市の環境審議会で検討をしたと。赤字を理由に撤去すべきということで結論付けたということで、今後パブリックコメントを経て年内に最終方針を決めるということなんですね。で、会議では撤去、再稼働、利活用の3案をね、示したということなんですけれども、これ2001年にね、設置されて、 最初5年間黒字だったということなんですけども、故障とか風力不足によって、赤字が、2億4000万円に膨らんでいるということなんですね。まあ、こちら、建てたはいいけど、なかなか回ってないねっていうね、有名な風車だったんですけれども、まあ、今後どうするかということで、まあ、審議会では、撤去という方向に向かっているということなんですが、まあ、これはね、市の環境経済部も答申内容を尊重したいと、撤去時期などは今後検討していくということで、まあまあ、赤字があるということは良くなくて、再生可能エネルギーだから何でもいいというわけじゃなくって、やっぱりね、どうしても環境に負荷を与えてしまうとか、こういうね、財政的な負担になってしまうものはね、まあ、やめるという決断が、出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、それに対してですね、兵庫県神戸市ね、こちら、石炭火力発電の計画がある中で、神戸市がですね、公聴会を開いているわけなんですね。まあ、製鉄会社がですね、石炭火力発電所の計画を増設するということで、これ、まあ、新聞にね、ちゃんと、企業名も出てはいるんですけれども、神戸市が、灘区の灘区民ホールで、市民の意見を聞く公聴会を開いたと、意見を述べた市民39人全員が反対や懸念を表明、石炭火力発電は温室効果ガスの二酸化炭素排出量が多く、世界の地球温暖化防止の流れに逆行する、あるいは大気汚染物質で健康に影響を及ぼすなど厳しい声が相次いだということなんですね。もうすでに2基の石炭火力発電所が動いてはいるんですけれども、今後ですね、65万キロワットというね、大きなものを2基を新設する計画であって、環境影響、評価準備書をまとめてですね、今、どんどんと進んでいるわけなんですけれども、まあ、条例に基づいて公聴会が開かれた。約80人が傍聴して、まあ、神戸大学のね、環境法の専門家の先生は、石炭火力は、まあ、CO2 の排出量が天然ガスより2倍以上多いと。まあ、燃料としては最悪ではないか、ね、2050年 CO2 削減 80% ということにね、目標達成を著しく害するというふうにも指摘をしているということで、いろ本当にもうさまざまな立場からですね、喘息の子を育てる母親は考えるだけでおぞましいとかですね、大気汚染物質は濃度でなく排出量で示すべき、PM2.5 の予想を示さないなら論外ということでね、本当に厳しい意見が上がっている中で、今後どうしていくかということですよね。ですから、まあ、先ほどの風車もそうですけれども、採算が合わないということであれば、やめると。まあ、風車の場合ね、立ってしまってはいるんですけれども、できればもう少しね、風況調査をしっかりとやった上で、立てるかどうかというね、判断が必要だったのかなというふうに思いますけれども、まあ、こちらの方もですね、環境影響が非常に大きい、周りの住民は納得していない中、市民がね、反対している中で、強行に、建設してしまうのか、そして、環境に悪影響を与え、また、CO2 削減できないということで、動かせないよということになってね、経済的にも大きな損失を被ってしまうのかということで、いつやめるのかっていうのはね、非常に問われているところがあるのかもしれません。まあ、とはいえ、建設されてしまう可能性もあるわけですね。そういう、こうね、状況、何でもそうですけれども、今後の、持続可能な社会、CO2 を出さない、温室効果ガスを出さない社会、脱炭素の社会、どうやっていくかということをね、問われているところが、まあ、ね、こう、身近なところでも起こっているんだろうな、というふうに思います。はい、続きましてはですね、いくつかイベント等の紹介をしていきたいなと、日付順ですけれども、8月26日土曜日、午後2時からですね、レイチェル・カーソン関西セミナーということで、ちょっと温暖化とは直接関係ないところもあるわけなんですけども、まあ、環境にとって非常に重要な問題で、沈黙の春とヒヤリ。皆さんよく最近ニュースにしてね、出てますよね。ヒヤリ、ね、アリの一種で、猛毒を持ってるというね。そのお話が、この、関西セミナーで8月26日、広瀬ビル会議室で行われるということなんで、まあ、レイチェル・カーソン日本協会関西フォーラムにね、お問い合わせいただいたらいいのかなというふうに思います。 参加費は無料ですかね。はい。ぜひね、関心のある方は、参加費500円ですね。はい、すいません。参加費500円で、8月26日土曜日午後2時から、広瀬ビルで、レイチェル・カーソン開催セミナー、ヒアリの話ということで、あります。ぜひね、聞いていただけたらなと思います。はい。それからですね、まあ、気候ネットワークも参加しています、キャンジャパンね、クライメートアクションネットワークジャパンが主催で、9月5日火曜日午後1時から、メルカルク京都なんですけども、世界の市民社会や地域の自然エネルギー 100% へのイニシアティブということで、これあの、キャン、世界のね、インターナショナルの、ラッセ・ブルーン氏という方が、来られることによってですね、まあ、ご報告を世界のね、100% 自然エネルギー、そういうね、動向に、どういう状況なのかということをね、お話をいただく機会ですから、ぜひね、これも、参加いただけたらなと思います。9月5日火曜日午後1時からメルパルク京都で、動き出す 100% 自然エネルギーね、100% ということで、まあ、一般の方は500円、キャンジャパンに、参加している団体、気候ネットワークもそうなんですけども、その団体の会員の方は無料、学生の方も無料ということになります。はい、次のお知らせはですね、京都カーフリーデー2017、ね、こちらも毎年行っているところなんですけども、9月の17日日曜日、10時から4時まで、これは JR 駅の西口のところでね、京都カーフリーデーに関する、イベントが開催をされます。引き続き9月18日月曜日、休みの日なんですけども、こちら京都御苑のところでですね、京都カーフリーデーでね、交通や環境を楽しく学べ、感じるブース出展とかで、ね、体験できる、交通安全とかね、バスに乗ったりということで、あります。それから9月18日はレンタサイクルポートね、実験とかね、モビリティセンターの開設なんかもありますので、こちらも参加していただけたらいいのかなというふうに思います。はい。それからですね、小水力発電を訪ねる旅、小水力の本場、富山を巡るということですね。これ、関西広域小水力利用推進協議会が呼びかけて、これ、まあ、ツアーですので、ツアーの、ね、資格を持った、旅行会社がね、募集をしているわけなんですけども、9月30日から10月1日、このね、泊まりがけで、富山の中にあるね、小水力発電を、見に行こう、ね、体験してみようということで、ありますから、申し込み問い合わせは株式会社マイチケットというところで、ありますので、まあ、関西広域小水力利用推進協議会ね、問い合わせ見ていただいてもいいのかなと思いますけども、富山のね、小水力発電を見に行こうというね、まあ、ツアーがあります。最後ですね、まあ、気候ネットワークも参加しているところで、どうするこれからの日本のエネルギーというね、パンフレットを作成しました。こちらエネルギー基本計画が見直しをされるということで、ぜひね、市民の意見を取り入れて、ね、本当にこう効率のいい環境に優しい安全な、ね、エネルギーっていうのはどうなのっていうようなね、こう分かりやすくまとめたパンフレットがありますので、こちらの方も、見ていただけたらなと。お問い合わせは気候ネットワークまでお願いします。ということでね、今日の京都発温暖化防止はこれまでにしたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。